今日はサムエル記上の13章8節から15節までの御言葉、ダビデにはあってサウルにはなかったものを題して一緒に御言葉を学びたいと思います。私が春日井教会に来てもはや3年が経とうとしています。教会の歩みを振り返ってみれば、私が思い描きまた期待していた以上に美しく建てられていく姿を見て感謝しております。しかし教会の状況を見渡してみると、常に良いことだけがあるものではないですね。私たちはパンデミックという今まで経験したことのない時間、本当に私たちに大きな影響を与えました。またこの時代というものは非常に速い速度で世俗化していることなんですね。私たちの子供たちが教会を離れ、また文化そのものが神様からどんどん遠ざかっていくような環境に置かれています。教会だけでなく私たちの生活においても多くの課題が存在しています。そんな中、先週このサムエル記上の御言葉を黙想するときに、この時代の状況の中で神様が私たちに、また私たちの教会に何を語っておられるのか、その部分を強く感じることができました。今日の本文はペリシテの人々がイスラエルを攻撃するために陣を引いているような場面であります。当時サウルはイスラエルの王として任じられてから間もない頃でありました。今日の本文を理解するためにその直前の箇所を見ていきますと、13章の5節から7節の御言葉を見ると、ペリシテ軍はイスラエルと戦うために集結した。その戦車は3万、騎兵は6000、兵士は海辺の砂のように多かった。彼らは登ってきてベトアベンの東ミクマスに陣を引いた。イスラエルの人々は自分たちが苦境に陥り、一人一人に危険が迫っているのを見て、動物、岩の裂け目、岩陰、穴蔵、井戸などに身を隠した。ヨルダン川を渡り、ガドやギレアドの地に逃げ延びたヘブライ人もあった。しかしサウルはギルガルに踏みとどまり、従う兵は皆サウルの後ろでおののいていた。今の場面を見ますと、ペリシテの人々はイスラエルを取り囲み攻撃しようとしていることなんですね。彼らはその戦車は3万、騎兵は6000、また兵士は海辺の砂のように多かった。このような状況でイスラエルの人々はおののき始めた。そして隠れるのに忙しく他の地域に逃げていく人々もいたのであります。しかし一方でサウルはイスラエルの王になってなったばかりの状況であったんですね。実はそれ以前にイスラエルはアンモン人との戦いがあり、サウルは人々を集めてその戦争また戦いによって大きな勝利を収めたのであります。そのことによってサウルの人気が高まり、王として擁立されたのであります。今はそのサウルにおいてその勢いを乗って王としてのその地位をしっかりと立てなければいけない状況、そのようなところでありました。しかしそのイスラエルの民たちは必ずその戦争を行う前に神様に礼拝と生贄を捧げなければいけなかったのであります。しかし民たちはおののいている、また他の地域に逃げている、そのような状況の中でその祭司としてのその任務、その務めを果たすはずのサムエルがその定めた時期になっても現れないようなことでありました。 そのため人々はますます恐れを抱き、また集まった軍人たちも解散の危機に陥っているような状況であります。そこでサウルはペリシテ人のその侵略が差し迫っているのと感じ、ついに自分からまた自らその焼き尽くす捧げ物を捧げるようになったのであります。ところがその捧げ物を捧げた後、それが終わった途端にサムエルが到着し、そのサムエルはそのサウルを叱責したのであります。なぜあなたがそのような愚かなことをしてしまったのか、もうもはやこの王のあなたの国はもはや持続することはできないと警告をしたのであります。しかし皆さん、このような状況を見渡しますとどのように感じられるのでしょうか。私はこのところを見ながらサウルの気持ちがとても理解できると思ったのであります。そうではないでしょうか。ただ単に彼が待っていたのではなくて、その彼が置かれているその状況というものは本当に緊迫した状況なんですね。いつ何が起きるのかわからないような状況、また人々は恐怖に怯え、また軍隊も次第に解散していくような状況の中にありました。またその定められた時間にサムエルは会われることなく、彼をいつまで待てばいいのか待ち続けるそのような状況であったんですね。そこでサウルは自らの判断でその焼き尽くす捧げ物を捧げ、それによって叱責を受けたのであります。しかしそれは単純な叱責ではなかったんですね。一体この短い部分、この場面で何が問題であったんでしょうか。サウルは何を間違っていたのでしょうか。そして今日の本文はこの場面を通して、この出来事を通じて私たちに何を伝えようとしているのでしょうか。13節から14節の御言葉を見ると、サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをした。あなたの神主がお与えになった今しめを守っていれば、主はあなたの王権をイスラエルの上にいつまでも確かなものとしてくださっただろうに。しかし今となってはあなたの王権は続かない。主は御心にかなう人を求めて、その人をご自分の民の指導者として立てられる。主が大目地になったことをあなたが守らなかったからだ。サムエルは到着した途端、サウルに、あなたは神様の戒めを守らなかった、このことを2回繰り返して強調していることなんですね。あなたは神様の命令に戒めを守らなかったために、そのような愚かなことをしてしまった。そのためにあなたはこの王権が続かないであろう、その王権から追われることになると語られたのであります。この御言葉というものは、私たちが神様の御言葉をよく聞き従えば祝福を受け、その御言葉を聞き従わなかったら裁きを受ける、その以上の意味があるものなんですね。実際にこの状況自体がサウルのその行いそのものよりも、その状況において見えない部分、隠されている部分、すなわち表面に現れている部分よりも最も深刻な問題があったことを私たちに説明していることなんですね。なぜならそのサウルが神様の戒めを守らない、また自分勝手に自分の思いの通りに行うこの姿勢、またその姿というものは、この後も繰り返し現れるためであります。 ですからこれは単なるその過ち、彼がそのような緊迫した状況でただサムエルを待てなかったために生じた問題ではなくて、彼のその霊的な状況に、その姿に、姿勢に深刻的な問題があったことを私たちに伝えていることであります。その写真を見ますと、そのニューヨークのマンハッタンにブルックリンとその結ぶ有名な橋があります。ブルックリン橋ということを皆さんもご存知だと思いますけれども、この橋は約1140年前に建設され、それが完成するまで15年もかかった橋であります。ところがその工事が始まって何年が過ぎたにもかかわらず、その正面には全く変化がない状況であったんですね。その橋の設計者、その責任者がそのメディアとのインタビューにおいてこのようなことを説明した記録がありましたが、彼は今は私たちの目には何も見えない、しかし私たちはその水面下の部分に対して数年間本当に多くの時間とエネルギーを注いできました。その水面下に注がれているその材料というものは、その橋の上に現れている部分よりもはるかに多いものでありますと説明したものであります。つまりこの橋をその強固にするために、本当に力強いものにするために、それを作り上げるためには多くの時間がかかった。しかしその橋を作る前に基礎作業、またその目に見えないところで多くの材料やまたエネルギーが注がれていました。そのことを話したのであります。その結果この橋は今もその1日平均12万台の車が行き交い、また140年の間その大きな嵐、また風雨も今も耐え続けているような橋であります。皆さん、私たちが信仰生活をしながら、また礼拝も捧げ、また教会の中で奉仕をし、また献金を捧げることもあります。しかしそれ以上に、私たちが今信仰生活をしている以上に、その目に見えないその基礎、教会での信仰生活ではないそのところでは、今どのようなことが皆さんの人生また生活の上に起きているのでしょうか。互いに確認することもできない、また互いに見せない部分、その霊的な基礎、教会ではない他のところで、一人一人のその生活の時間、教会ではない他のところでの私たちの生活、そこに神様は関心を抱いているのであります。私たちの状況が見えにくくなればなるほど、また問題が難しくなればなるほど、私たちはその問題の本質、すなわちその基礎に戻らなければいけないのであります。教会においてもその変化改革が必要な状況であっても、その変化の中で私たちの基礎がしっかりとしていなければ、その変化はむしろ困難を生み、また私たちの中心を失わせてしまうからであります。それがまさに今日の本部で現れているサウルの姿でありました。神様との関係、また神様の御言葉の前でその霊的な基礎がしっかりとされていなかったために、サウルは状況によって揺らいでしまった。その状況の中で敵が周囲に迫り、また恐れが彼を揺さぶり、人々が散っていく姿を見ながら、そこに心が奪われ、 神様が彼に与えられた約束、また戒め、その命令を失ってしまったのであります。それが見えなかったために、神様が彼に与えられた約束と戒めを彼は失ってしまった。それが目に見えなかったために、大事に思わなかったのであります。そのような揺らぎがまさに今日の本文の状況であります。皆さん、クリスチャンにおいてその霊的な基礎に立ち返ることはないであるでしょうか。それは神様の御言葉に立ち返ることであります。サウルは神様の戒めを守らなかった、その点において彼の霊的な基礎が崩れているのを示されたのであります。これはただ単に彼が何をしたのか何をしなかったのか、その問題にとどまることではなく、サウルが本当に神様との深い関係にあったのかどうか、神様との親密な関係を彼がその信仰生活において、また彼の人生において、まさにその歩みを本当にしていたのかどうか、本当に神様の御言葉を彼が敬い、本当にその主なる神様を恐れていたのかどうか、これこそが本当に最も確かな基準であります。しかしそうではない状況、神様との親密な関係でもない、神様との親しい関係ではない、また霊的な基礎が整えられていないような状況においても、奉仕をすることもできる、また礼拝も捧げることができる、また助けることもできます。しかしそのような状況の中で続けていくと、どのようなことが起きてしまうんでしょうか。働きだけを多くする人もいます。しかし神様との関係において確かな基礎がなければ、試練やまたつまずきが与えられた時に簡単に崩れてしまうことが多いのではないでしょうか。イエス様もこのことに対してはっきりと私たちに語られたのであります。マタイによる福音書7章24節から27節の御言葉を見ると、そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。家を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方が人だった。神様の御言葉を聞いて行う人、その御言葉の上に立っている人は、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。そのような人々はどのような状況があったとしても決して揺らぐことはありません。しかしそのような基礎がない人は、その状況によってまた人々の意見に、人々の言葉に左右されながら、それに揺らいでしまうのであります。その御言葉の確かな基礎の上から生じるものはないであるでしょうか。神様との関係、親密な交わり、日々の御言葉の生活、霊的な確かな ただ基礎の上に立って歩まれる人々の信仰生活の中で現れるもの、それはまさに従順であります。私たちは目に見える信仰生活を行うことができます。しかし霊的な基礎がなければ、神様の御言葉に従って生きることはできないんですね。その御言葉に日々答えながら生きていくのは難しいのであります。サウルのその不従順は彼の霊的な基礎が崩れているのを表していることなんですね。彼はこの後も続けて状況において上へ動くような姿を見せたのであります。その後においてももう一つ不従順の出来事がありますけれども、それはアマレクとの戦いでありました。神様ははっきりとその王も殺し、すべてのものを滅び尽くしなさいと命令したんですね。このことは霊的な意味も含んでいますけれども、しかしサウルはその神様の命令、また御言葉にどのように答えたのでしょうか。サウルは自分の考え、いやこっちの方がより合理的で、こっちの方が理想的で、これこっちの方が効果的であると考えて、あえてその王も生かし、その立派なものを生き残す、その家畜も残してしまうようなことを行ってしまった。するとサムエルはサウルにどのように言ったのでしょうか。サムエル記上の15章22節の御言葉を見た。主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか。むしろ主の御声に聞き従うことではないか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは牡羊の脂肪に勝る。この御言葉というものは、ただ単に神様の御言葉に無条件で従いなさいという意味ではありません。このことはサウルに問いかけていることなんですね。果たしてあなたにおいて神様の御言葉は何であるのか。神様が私たち一人一人に語られるその御言葉がどのような影響を私たちに与えているのか。私たちがその御言葉を読み、また接し、その御言葉が果たして私たちの人生においてどのような意味を与えているのか。神様の御言葉は本当に私たちの人生において誠の真理の言葉であるのかどうかを私たちに問いかけていることであります。皆さんはどのような信仰、どのような信仰の確信を持って神様の御言葉に向き合いながら、その与えられた御言葉にどのように応えながら、またその御言葉はどのように皆さんの人生を通して生きていることであるんでしょうか。それともただただ説教を聞いて、よかった、その感情、その雰囲気だけが残り、ただただ聞き流すだけの虚しい声にとどまっている時はないでしょうか。私は必ずしもサウルが間違っているとは考えません。彼も自分なりに、まあ、こっちの方が良いだろうと思って判断したのであります。まあ、信仰生活においても合理的な信仰、まあ、効果的な部分も重要なものであります。また私たちの理性とまた合理性も神様が与えてくださった ものであります。まあ、そのものを通して神様の御心を見極めることができるのであります。しかし問題というのは、その生贄よりも神様に従うことが勝ることであると言われることなんですね。このことはその生贄を捧げる自体が間違っている、また礼拝を捧げていることが無価値である、その無意味であるとの意味ではありません。重要なことは、私たちが神様の御言葉の前で、私たち一人一人に示される神様の御声の前で、私たちはどのような姿勢、どのような態度、どのような言葉を持っているのか。私たちにおいて神様の御言葉は果たしてないであるのか。それを私たち一人一人に問われていることなんですね。なぜならこの問いに対する答えこそが、神様と私たちの関係において最も重要な部分であるためであります。このことを箴言ではこのように説明しました。9章10節の御言葉を見れば、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは分別の始め。私たちが主を恐れば恐れるほど、その聖なる方を知れば知るほど、神様は私たちにおいて重要であればあるほど、その御言葉に耳を傾け、その御言葉に答えていくようになるのであります。その御言葉そのものを恐れることが、神様を恐れること、知恵の始めであることを教えられることなんですね。このことが私たちのその理性、常識、合理的な考えの元にならなければいけない。それが聖なる方を知る分別の始めであること。では知ることとは何を意味しているのでしょうか。神様を知ること、それは何であるんでしょうか。それは何か私たちが勉強しながら、何か知識的に理解する、そのことを意味するのでしょうか。そうではないですね。それは神様との関係、また神様の御言葉を従いながら、与えられる恵みを経験し味わいながら、自分の人生の上に積み重ねられていくものであります。それが知ることなんですね。ですから神様との関係において最も重要なことは、御言葉の前での私たちの姿勢、私たちの態度であります。私はこの旧約聖書、特に旧約聖書の御言葉を読むたびに、また旧約聖書の律法を読むとき、なぜこのように具体的に神様は指示されているのか、その部分を見ながら本当に驚くことが多くあります。レビ記など見れば、本当になぜここまで具体的に示されるのか、その神殿を幕屋を作る時にも、どのような材料でどのように重ねて、どれの長さで、どれほどの大きさで、具体的に指示されている。また祭司が着る服なども、どのような宝石をどのような位置で、本当に驚くことなんですね。しかしよく考えてみれば、実際にその神様が教えられたその規定通りにしなくても、神様の御言葉に従わなくても、より頑丈なもの、 または祭司の服などもより美しいもの、またはもっと立派なものを作り上げることができるのであります。しかしそれにもかかわらず、なぜ神様はそのように具体的に私たちに命令をされたのでしょうか。神様が私たちに求められること、また神様が私たちを見ておられることは、そのものの形やその外見そのものではなく、私たちが神様の御言葉の前でどのように、その御言葉をどのように受け止め、その御言葉にどのように従って歩んでいるのか、そのことを見ておられるんですね。なぜならそのこと自体が私たちの心を表すこと、神様はどのように思っているのかを正直に表すこと、また神様の御前での私たちの態度、それが神様をどのように恐れているのか、神様とどのように向き合っているのか、それを表す基準でもあるからなんですね。その人の信仰生活、またその霊的な姿勢、またその姿を見れば、その人が教会の中でどのような奉仕をしながらいろんな働きをする、そうではありません。その御言葉の前でどのように歩んでいるのか、その態度を見ながら考えていくということであります。ですから神様はそのことをサウルに求めておられた。ソロモンが書いたそのコエレトの言葉の最後にもこのような言葉があるんですね。12章13節の御言葉を見れば、全てに耳を傾けて得た結果、神を恐れその戒めを守れ、これこそ人間の全て。彼がいろんな知恵を積み重ね、そしてその人生の最後の結論として出したもの、それは神を恐れ、その戒めを守れ、その戒めを守ることでありました。神様を恐れることとその戒めを守ることは、他の表現で表れていますけれども、しかし同じような意味であります。皆さんに問いかけをしたいと思いますけれども、皆さんはどのように神様の御言葉の前で立っていることなんでしょうか。皆様の人生の中でその御言葉とお祈りがどのような位置を示しているのでしょうか。その神様の御言葉が本当に私たちの人生、また私たちにおいて本当に根を張っていることなんでしょうか。皆さんは神様の御言葉に対して確かな確信を持っているのでしょうか。その確かな確信を持ってその御言葉に答えていく生活を歩んでいるのでしょうか。その御言葉を信頼し、その約束のもとで歩んでいるのでしょうか。そうではなく、神様の御言葉が私たちの人生の優先順位からは離れていく、遠ざかっていく、またその御言葉が私たちのその価値観の中心ではなく終焉にとどまっている状況ではないでしょうか。このことがサウルにおいて本当に重要なことでありました。サムエルの叱責に対してサウルが不当であると反論できない理由がここにあるものなんですね。 皆さん、このことはただ単にサウルが特別な状況において神様の御言葉に従ったのか従わなかったのかの問題ではありません。私たちの日常において神様が与えられた御言葉がないであるのか、その御言葉は私たちの人生においてどのように適用し、その御言葉をどのように行い、私たちがその御言葉にどのように従って歩んでいるのかに対する問題であります。しかし私たちがその御言葉を生きることなく、神様の御言葉の前でその清さの重みを感じないまま生きること自体が、今日の本文を通して私たちに問いかけている、また警告している部分を覚えなければいけないものであります。サウルはまさにこの部分で失敗してしまった。単なるその状況での過ちではありません。彼は神様に対する、また御言葉、また教会の秩序に対する、その神様を恐れることに対することにおいて失敗してしまった。それは神様の御言葉を軽んじていたため、また霊的な基礎がないまま彼は揺らぎやすかった。だからこそ神様は彼に神様の御国、そのイスラエルの民たちを委ねることができなかったのであります。しかしダビデはどうであったんでしょうか。彼は人生の場面場面において、その過ちもありましたけれども、しかし神様を恐れていました。サウルに比べて至らない点も多くありましたが、神様を恐れながらその人生の中で神様を賛美していました。彼は詩篇の御言葉においても神様の御言葉を慕い求め、また神様の律法を喜び、神様とのその親密な交わりの中で与えられるその告白が詩篇の御言葉にもよく表れていることなんですね。彼はその神様との関係において、日々自分の人生に与えられるその状況の中でも神様を賛美し、また試練の中においても、苦難の状況においても、また敵に囲まれながら自分の命が危うい時にあったとしても、決して揺れ動くことはなかったのであります。そのようなダビデを通して神様はイスラエルの神たちを委ねられた。神様の約束はサウルではなくダビデを通して成し遂げられていったのであります。このことはただ単にサウルの不順は単純にその個人の問題ではなかったことなんですね。彼のその行い、彼のそのような言葉、彼のそのような考え、彼のそのような経験、何か合理的な相手って、そのようなことがその共同体全体に影響を表してしまった。彼のその姿を見ながら共同体全体が揺らぎ始めたのであります。ですからその兵士たちも散っていたのもその姿の延長にあることなんですね。今日の御言葉を通して私たちが神様の御言葉の前でどのように立っているのか、神様との関係においてどのような態度、姿勢を取るかは私たちの家族、また私たちの配偶者、また私たちの子供たちにも影響を与えていることなんですね。また私たちの周りの人々が、その教会を見るときも、私たちを通じて教会の姿、神様の姿を見ることになるものであります。ですからサウルのその王権は続かなかった。そこに理由があります。ではサウルにはあってダビデにはなかったもの、それは何でありますか。それはまさに御言葉に対する従順、 神様の御言葉に対する姿勢、態度でありました。愛する皆様、今私たちが生きている時代はどうであるんでしょうか。今年1年だけでも本当に予測することのできないことも多くありましたし、また経済的にも悪化することが予測されていることなんですね。またアメリカの選挙においても、今後どのような世界がどのようになっていくのか、本当に予測はできないような状況にあります。また戦争も争いも続けられ、また気候も異常で、また国際的なその国々の関係においても不安定なことが多くあるんですね。先が見えないようなこの状況の中で、私たちはどのような態度で、どのような姿勢で神様の御言葉と向き合っていることなんでしょうか。神様は私たち教会に与えられる御言葉は確かなものであります。戦いに出る前にその部分が変えられなければ、決して戦いに出てはいけない。これはサウルが最後までサムエルを待たなければいけなかったその理由でもあります。彼は悔しいと思うかもしれませんが、悔しがることのできない理由でもあります。皆さん、この部分で私たちが誤りを犯してはいけません。サウルの失敗が私たちの人生に入り込まないように注意しながら、神様の御言葉に耳を傾けなければいけない。それが今年を終え、また来年2025年を迎える私たち教会共同体においても、その変化をする前の私たちの心構え、その基礎であります。ダビデのように神様の御心にかなうものとなりますように。神様の御言葉の前で恐れ敬いながら、その御言葉に向き合うことができますように。そして自分たちの弱さを考え、神様の御言葉の前で、またお祈りの場所へと進むことができますように。そうするときに、私たちだけでなく、私たちの家族、子供、周りの人々にも良き影響が私たちを通して与えられていく、教会の歩みにおいても良い影響を与え続けることができるのであります。その全てにおいて、その祝福の分岐点というものは、私たちが今御言葉に対してどのように反応しているのか、神様の御言葉の前でどのような姿勢をとっているのか、それによって決まるのであります。お祈りいたします。愛する神様、今日のサムエル記上の御言葉を通して、ダビデにはありサウルにはなかったものに対して学ぶことができました。私たちが今神様の御言葉の前でどのように立っているのでしょうか。また神様の御言葉が私たちの人生においてどのように影響を与えているのでしょうか。ただただ教会で礼拝を捧げ、奉仕をし、何か賛美をする、ただただの信仰生活にとどまっている姿はないでしょうか。その御言葉が私たちの人生に何の影響も与えない、また生活の変化も、また歩みにおいても何の力、また励ましも与えられないような状況の中で歩んでいることはないのでしょうか。主よ、どうか今日の御言葉を通して神様が私たちに問いかけているその質問、あなたは神様の御言葉の前でどのように立っているのか、どのような姿勢を保っているのか、なぜあなたは変わることができないのか、 その問題の根本には神様との関係、また神様の御言葉に対する霊的な姿勢が大きな影響を与える部分を学ぶことができました。主よ、どうか2024年を終え、また2025年を迎えるこの時期において、主が私たち一人一人に語りかけてくださるその御言葉を深く聞き、私たちの心に留めることができますように、豊かな恵みを与えてください。また日々の生活において神様との関係、または神様の御言葉に対する私たちの姿勢を保つことができないような状況、いろんな場面場面、または生活が置かれているその部分もあると思いますし、主よ、どうかそれでもなお神様の御言葉に親しみ、神様の御言葉を大事にするその思いを決して忘れることがないように、豊かな恵みを与えてください。そのような姿勢を通して、霊的な基礎を通して、私たちの家族、また私たちの子供、私たちの周りの人々が神様の恵みを味わい、神様を知るきっかけとなるように、主どうか私たちを用いてください。私たち一人一人が神様の祝福の源となり、神様の御国のために、神様の栄光のために生きていく私たちとなりますように、恵みを与えてください。また2024年を終え、2025年、春日井教会も新たな歩みを始めようとしております。主よ、どうか私たちが今までこのようであったから、そうではなく神様から与えられる御言葉によって本質的な部分を触れながら、それに向き合いながら、また共同体に与えられた神様のビジョンと使命を見上げながら、現実、今の状況にとどまることではなく、それに私たちの根本が揺れ動かされるものではなく、目を上げ神様を見上げながら歩んでいく私たち教会、春日井教会共同体となりますように、豊かな恵みを与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。